お祈りします。天の父なる神様、あなたは全知全能の偉大な主です。あなたには不可能なことがなく、またすべてのことに時を定め導いてくださるお方であることを覚えて、あなたの御名を褒めたたえます。神様、大野チャペルの水道から水が出ました。電気が通ろうとしています。11年長い年月でした。しかしあなたにあって時は決して止まることなく刻まれ、神様のご計画がそこでまた始まろうとしていること、私たちは期待して従ってまいります。神様、労してくださっている明先生に知恵力増し加えてくださって、どうぞ双葉郡にある大野チャペル、また桜のチャペル、熊町チャペルは今しばらく先は見えませんが、しかし神様、どうぞ私たちの教会の歩みを水が出るように祝福で覆ってくださって、どうぞ豊かに導いてくださいますようにお願いします。神様、どうぞ今回復を祈っている方々にあなたの癒しの御業があふれ流れますように、三留先生の術後の回復をよろしくお願いします。抗がん剤治療中の姉妹方に、入院中の方や自宅療養中の方々に助けをお与えください。神様、また今後で被災された方々、大分で九州で大きな地震に遭われた方々、神様の助けを必要としている方々に、神様が今日もあなたの御手を差し伸べてくださいますようにお願いいたします。神様、続くコロナの中で私たちは今日も何を恐れ、何を大切にするか、誰により頼むのか、そんな信仰の土台を確認したいと思います。どうぞこれからの時間、神様が私たち一人一人の心に御言葉を持って励ましを与え、導きを与え、今週一週間神様と共に歩み出す、そんな時としてくださいますようにお願いします。今日も私たちの心を神様が開いてくださって、ご自由にそこにお語りくださって、神様、あなたの御言葉がよくわかるように私たちを助けてください。どうぞお語りください。しもべは聞いております。これからの一切をお委ねし、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。1月も残すところ1週間ちょっとですね。皆さんはどんな新年のスタートを切られたでしょうか。我が家はですね、長女の成人式で始まった1年という感じもしますけれども、9日の日曜日、成人式の日には、教会の皆さんにも祝福をお祈りしていただいて、本当に長女にとっても、また私たち親にとっても家族にとっても祝福された1年のスタートだったなと感謝しています。その成人式の2日後、11日火曜日にはですね、朝に家を出発して、私は長女を千葉の大学まで送っていきました。長女はですね、11時までには大学に着かなければならなかったんですね。大学では毎日お昼に礼拝があるんですけれども、その11日の礼拝、その日は成人祝福チャペルということで、娘を含む新成人25名は大学でも祝福を祈っていただいたのでした。そして先週の日曜日16日には、今度は長女が奉仕教会として今集わせていただいている茨城の教会で新成人の祝福式が行われたようでですね、いや、長女はこの教会で皆さんに祝福祈っていただいて、大学でも祝福祈っていただいて、そして奉仕教会でも祝福を祈っていただいて、祝福されまくりってわけじゃないですけど、祝福あふれる、なんて素敵な一年の始まりだろうかと、まあ、親も嬉しく思ったのでした。でもそれは何も新成人を迎えた若者たちだけの祝福、若者たちだけのものではないですよね。今日の礼拝前の動画、綺麗な岩手県の雪景色の写真とともに、ヤベツの祈りという有名な聖書箇所を読みました。神様は 私を大いに祝福してくださいというヤベツの祈りに応えられて祝福される神様です。また私たちの神様は私たち一人一人をも祝福してくださる祝福のお方です。主は何度も確認しているように私たちを祝福したくてしたくてたまらない、そういうお方です。1月9日も11日も16日もこれまでも昨日もそして今日も明日もこれからも偉大な主は私たち一人一人に目を留めて、どんな時も共にいて愛を注ぎ豊かな祝福を注いでくださっているのではないでしょうか。今日はメッセージの初めに一つの文章を紹介したいと思います。以前にも紹介したことがあったと思いますけれども、割れた鏡の秘書というタイトルのこんなお話なんですね。イランのテヘラン王宮に行くと世界一美しいモザイク作品が見られます。その作品は天井と壁にダイヤモンドのように光を反射しています。建築家はこの王宮を初めてデザインするとき、壁に大きな鏡を貼る計画を立てていたそうです。それでパリに行って大きな一枚の鏡を注文してきました。ところが到着した箱を開けてみると、鏡はすべて粉々に割れてしまっていました。パリからテヘランまでの輸送責任者は王宮の建築家に謝りました。ところが怒るはずの建築家は意外なことに粉々になった鏡のかけらを全部集めるように言いました。そして鏡のかけらをもっと小さく砕いて、それを丁寧に壁に貼り付けました。すると鏡の彫刻は銀の光を放つ美しいモザイクに生まれ変わったのです。そのようにして割れた鏡の彫刻は世界で最も美しいモザイク作品へと模様替えしたのです。最高の芸術家である神は割れた欠片を集めて光り輝く星を作られるお方です。あなたには希望がないというかもしれませんが、神は粉々になった人生の破片を用いられて驚くばかりの美しい作品を作られます。神は私たちの失敗をはるかに超える大いなるお方です。神は私たちの欠点よりもはるかに大きなお方です。神は私たちの挫折や絶望以上に偉大なお方です。いかがでしょうか。私は時々ですね、この話を読み返すんですね。そして読むたびに私自分の心に刻んでるんです。神様は不思議な神様、大逆転の神様、神様は祝福の神様であり奇跡の神様であると。私たちの日々の歩みにはいろんなことがあるでしょう。いつも確認してますが、山あり谷ありの私たちの歩みの中で、私たちの目にはいろんな不安なことや恐れを感じること、時には失敗したり挫折したり、もう私の人生に希望がないと落ち込んでしまうことも時にはあると思います。でも私たちの神様はそれらをはるかに超える大いなるお方なんですよね。神様は粉々になったかのように思える人生の破片をも見事に用いられて、やがて大逆転して、やがて不思議なことなさって、大いなることをなさって、驚くばかりの美しい景色を私たちの人生に見せてくださるお方なのではないでしょうか。さあ、与えられたこの2022年を私たちは神様に期待して歩んでまいりたいと思います。神様は不思議なお方で大逆転の神様です。神様は私たちを祝福し、私たちの日々の当たり前のように過ぎていく毎日に奇跡を見せてくださるお方です。私たちは元旦礼拝で確認しました。偉大な主がおられますから、偉大な主に私たちは呼び求めて、私たちの理解を超えた大いなることを告げてくださる、その主に期待して口を大きく開けて歩んでまいりたいと思います。2日の新年礼拝では明先生が飯にふさわしく歩む、私たちは召されたものとして主を見上げて歩んでいきましょう。 そして2週目には主がおられるのですから、主がおられるのですから、主は召した者と必ず共にいてくださるのですから、主を信じて主から目を離さないで歩んでまいりたい。そして先週には信仰告白をしながら歩んでいきましょうと。そして繰り返しのようにも感じますが、今日も改めて覚えたいと思います。前回私が御言葉を取り継がせていただいた続きの箇所です。旧約聖書の詩式を通して力強い神様の見姿を今日も今一度確認し、私たちは何により頼んで歩んでいくのか、そんな人生の土台をご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。さて前回も確認しました、この詩式、皆さんはよく読まれる箇所でしょうか。この詩式には12人の詩士、裁き司が登場します。その5番目に登場するのが、前回と今回で見る最も有名な詩士ともいえるギデオンという人物です。彼はちょっと臆病な人物でしたね。前回確認しました。しかしそんなギデオンに神様は力ある勇士よと呼び召しました。あなたが弱くても、あなたが臆病でも、あなたには力がなくても、主が共におられるからあなたは勇士なんだと。だから行け、あなたのその力で、私があなたを使わすのだから、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだと。こうしてギデオンは神様に召されて、励まされて、そして勇気を出して、その持てる力で一歩を踏み出して、そしていよいよ今日の箇所、当時イスラエルを支配していたミディアン人との戦いにいよいよ出ていくということになったのでした。今日の箇所のちょっと前、6章の34節35節を見ると、ギデオンの呼びかけに対して戦いに備えてイスラエルの各地から多くの人々が集まってきたんです。その数はなんと3万2000人でした。それはきっとギデオンの予想を大きく上回る人数だったと思います。さあ今日の箇所に入って一節を見ると、ギデオンはその3万2000人の兵とともにミディアン人を見下ろす泉のそばに陣を敷きました。ギデオンはですね、思いがけず多くの人々が集まってきてくれて、その人々を見てちょっと安心したのではないかと思いますね。しかしここからがまたも明らかにされる人間の思いと神様のお考えの違いです。集まった3万2000人を見て、神様はギデオンに驚くべきことを言われたんです。それでは次の2節を、今日はですね、一斉に読むのはちょっとお休みにして、私が代表して読みますので、皆さんは心の中で、一緒にお読みくださいね。私が読みますね。主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからだ。何度神様はギデオンに言ったんですよ。あなたと一緒にいる兵は多すぎると。それではまるで自分たちの力で勝ったと勘違いする種になってしまうと。ギデオンの元に集まった3万2000人の兵士たち、本当によく集まったと思いますけれども、この時見下ろす相手のミディアン人の軍勢と比べると、それはほんのわずかな兵士たちにしか過ぎませんでした。だって8章10節を見ると分かるように、なんとミディアン人はその時13万5千人いたんです。13万5千人、つまりその相手の4分の1にも満たない3万2千人のイスラエル軍なんです。全然多すぎないというか、全然足りない、全く足りない。しかし神様はギデオンに言われたんですよね。あなたと一緒にいる兵は多すぎると。そうなんです。これが私たち人間の思いと 神様のお考えの違いなんですね。先ほども言いましたけれども、ギデオンはきっと想像以上に集まってくれた人々を見たときに嬉しかったと思います。もしかしたらこれでなんとかミディアン人と戦えるかもとちょっと安心したと思います。しかし神様はそんな人間が人間を頼る思いを砕かれるんです。人間を頼りにするのではなくって神様だけを見上げさせるんです。神様は私たちが本当に大切なものを大切にすることができるように、神様がおられるから大丈夫なんだということに気づかせるために、人間の側の高ぶった思いとか自分を信頼する気持ちとか他の力を誇ったりとか他の力に信頼する思いとか、時にそれらを砕かれるんですね。そして私たちにも告白させるのではないでしょうか。ああ、私に必要なのは他の何者でもない、ただ神様の力であると。神様は不思議なお方で大逆転の神様である、奇跡を行ってくださる方である、神様がおられるから私は大丈夫だと。前回も確認しましたけれども、私たちは使徒パウロの告白を自分自身の告白にできれば本当に幸いだと思います。引用箇所の丸一番に第2コリント12章9節10節を挙げていますから、ここも読んでみますね。第2コリント12章9節10節を読みます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。いかがでしょうか。主の力は弱さのうちに完全に現れるのだ。だから私が弱い時にこそ私は強いのだと告白させてくださる。人間の思いと神様の考えの違いを私たちは改めて今日、まずは心にしっかりと刻みたい、しっかりと覚えて今週の歩みへと歩み出したいと思うんですね。時々我が家はですね、時の流れが周りよりもちょっと遅いのかなって思うことがあるんですね。その一つは今月の14日になって、ですから普通の人の半月ほど遅れて、やっと年賀状をポストに投函することができたんですね。年賀状のお年玉15日にチェックする前に投函できたので、ギリギリ政府と私たち夫婦は受け止めているんです。またこれも半月以上遅れてでしょうかね、まるで年末の大掃除のように、今我が家ではですね、妻に火がついて家の整理整頓があちこちで行われているんです。こっちの引き出しもあっちの引き出しも、引き出しの中身も物入れの中身、クローゼットの中身もどんどん整理されていって、どんどん物が捨てられていって、私と娘は頑張ってと見てるばかりなんですけれども、すっきりしていくのは気持ちがいいものですね。いろんなところが整理され、またいろんなところが新しくなったりもしてるんですね。例えばその一つは、洗面所の水が流れていくところにはまっている、なんていうんですかね、ゴミを受け取ってこう水だけ流すお皿のような部分がありますね。前は金物のちょっとザルみたいなのが、お皿がここにはまってたんですけれども、それだと時々流れが悪くって、時々そこに水が溜まってしまって、石鹸の泡がそこに残ってしまって、それが水垢などの汚れになってしまっていたのかもしれないですね。今回新しくそこにパコッとはめられたプラスチックの製品は100均のもののようなんですけれども、なかなかの優れものなんです。その小さな丸の縁にはですね、3箇所ほどこう斜めにですね出っ張った部分があって、 その出っ張りがうまいことその水の流れにきっかけを作って、水が見事にぐるぐるぐるっと渦を巻いてですね、そこに溜まってしまうことなくスムーズに全部さーっと流れていくんです。さあ皆さんも百均にという話ではなくって、私はですね最近その様子を眺めるたびにですね、自分自身の信仰姿勢もそのようでありたいなって思わされているんです。私の神様への信仰は油断するといつの間にか流れが悪くなってしまって、いつの間にかいろんなものを心の中に溜め込んでしまって、それを自分の力でかき混ぜようとしてしまっているような、そんな疲れてしまうような、そんなよどんでしまうような、そんな時があるなって思うんです。しかし全てを神様に明け渡して、もっともっとスムーズに神様の前に全てを持っていけるようになりたいなって、そのためにも神様が与えてくださるきっかけにしっかり捉えられて、その流れに乗りたい、神様の語りかけに気づいてハッとさせられて、その導きに従っていきたい、そんなふうに思わされているんです。皆さん、神様は時に私たち一人一人に、あなたが抱えているものは多すぎないか、あなたは今力が入りすぎていないか、あなたが握りしめているものは何か、あなたが頼りにしているものは何か、大丈夫、あなたの弱さのうちに主の力は表されるのだから、誇るならあなたの弱さをこそ誇るのだ、そのように語りかけられて、気づかせようとして、そして方向転換させようとしてくださっているのではないでしょうか。さあ3万2千人の兵士たちを多すぎると言われたギデオン、彼の神様への信頼、神様への信仰は、彼が召された時には大丈夫、私が一緒だから、大丈夫、あなたのその力で私があなたを使わすんだから、プラスプラスで神様は励ましてくださいました。しかし今回は減らされる経験を通して、今度はギデオンは信仰が強められていくんです。神様の第一の減らす選抜はこうでした。詩式に戻って7章の3節を読みますね。7章の3節を読みます。今兵たちの耳に呼びかけよ、誰でも恐れおののく者は帰りギルアデ山から離れよと。すると兵のうち2万2千人が帰っていき、1万人が残った。神様から言われた通り、ギデオンは3万2千人の人々に向かって言ったんでしょうね。誰でも恐れおののく者は帰りなさいと。ギデオンとしては皆さんどうだったと想像しますか。今はもうみんな3万2千人も集まってきて、だいぶ盛り上がってるし、多分恐れてるものは帰っていいよって言ってもせいぜい数百人ぐらいじゃないかって。でもなんと何人が帰ってしまいましたか。そう、2万2千人が帰っていってしまったというんですね。1万人だけになってしまった時にギデオンはどう思ったでしょうか。この1万人で13万5千人ものミディアン人に立ち向かっていかなければならない、どうやって戦えるだろうか、もはや明け渡すしかない、神様により頼むしかない、そんなふうに思わされていったのではないでしょうか。さあさらに神様は人数を減らし、減らされる経験を通してギデオンの信仰を強めます。残った軍勢は1万人です。それはあまりにも少なすぎると、きっとがっかりしていたかもしれないギデオンに対して神様は次の4節で言ったんですよね。兵はまだ多すぎると。そして神様の第2の選抜が始まります。それはこの4節にあるように、まずは彼らを連れて水辺に下っていきなさいと。そこで神様はより分けると言うんですね。そして1万人は水を飲みに、みんなで水辺に下っていきました。そこで示された神様の選抜方法、じゃあ5節も読みますね。そこでギデオンは兵を連れて水辺に下っていった。主はギデオンに言われた。 犬が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にせよ。また飲むために膝をつくものもすべてそうせよ。神様は犬が舐めるようにして舌で水を舐めるもの、這いつくばって水を飲んでいるものを別にしておきなさいと言われたんです。また水を飲むために膝をついて飲むものも別にせよと言われました。この方法の意味、意図はいろんな考え方がありますけれども、おそらく膝をついて水を飲んでいては、這いつくばって水を飲んでいては、不意に敵が攻撃してきたときにその攻撃に対応できない、あまりにも不注意な行為であるからと神様は彼らを分けたのではないかと解説する人が多くいます。さあ、その結果はどうだったでしょう。6節を読みますね。すると、手で口に水を運んですすった者の数が300人であった。残りの兵は皆膝をついて水を飲んだ。第一の選抜を終えた時、その時残っていたのは1万人でしたね。そしてみんなで水を飲んだ時に膝をついて水を飲んだのは、その1万人のうちなんと9700人。注意深くすぐ動けるように手で口に水を運んですすったものは300人しかいなかったと言うんです。300人です。ギデオンはどう思ったことでしょうね。しかし神様は言いました。7節を読みますね。主はギデオンに言われた。手で水をすすった300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの兵は皆それぞれ自分のところに帰らせよ。神様は言われたんですよね。300人でよい。300人で勝利を与える。この言葉の主語はあくまでも神様ですね。300人で頑張れじゃなくて、300人で私はあなた方を救う、私がミディアン人をあなたの手に渡すよ、私が勝利を与えるよ、そう神様はギデオンに言われたのではないでしょうか。兵士の力で勝利を得なければならないとしたら、300人ではどうしようもないでしょう。しかし、ことをなされるのは、主語はあくまでも神様、主役は神様、それゆえに神様が一緒なら数は全く問題ではなく、信仰が大切だということを神様はギデオンに伝えられたのではないでしょうか。ギデオンのこの減らされる経験は彼をどのように変えたことでしょうか。最初に2万2000人が帰っていった時に彼はどんなに寂しかったことでしょうか。さらに、せっかく戦う勇気のある人々を9700人帰らせるという時、彼はどんなに不安になったことでしょうか。しかし、この減らされる経験を通してギデオンは、ただ神様を信頼せずにはおられなかったのではないでしょうか。人間の目に見える望みが削ぎ落とされていくとき、消されていくときに、彼の神様への信仰は強められていったのではないでしょうか。8節を読みますね。そこで300人の者は兵の食料と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引きとどめた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の方の平地にあった。いかがでしょう。聖書は淡々とこの話を進めていますね。ここまで主の選別を受けてギデオンが1万人になった時どう思ったとか、300人しか残らなかった時彼はどう思ったとか、そんなこと何にも書かれてないんです。ギデオンはもはや神様に全てを委ねていたのではないでしょうか。 委ねるって箴言の16章3節などを見ると、委ねるって転がすっていう意味の言葉なんです。もはやギデオンは自分で握りしめていた目に見える拠り所ではなくって、全てを主の前に転がして主に信頼して主に従ったのではないでしょうか。そうなんです。この信仰こそが、私が弱い時にこそ私は強いと言わしめるものなんです。そしてこれこそが本当の勝利につながっていくものなのではないでしょうか。私は今ですね、今月いっぱいが締め切りの原稿があってですね、12月に頼まれていたのになかなか書けなくて、内心ちょっと焦っているんですけれども、なんとか書けるようにお祈りくださいね。何の原稿かというと、震災後10年で何を思い何を実践してきたかというのを7000字で書いてくださいという内容なんですね。この10年、それどころか福島に来て17年、それどころかこれまでの人生の全てにおいて何を思うかって聞かれたら、いや自分の手には何もないんだなっていうことのように思います。もちろん震災でいろんなものを失ってみて気づかされたこともありますし、またいろんな経験をしてくる中で自分の弱さとか自分の足りなさを覚えさせられることもいっぱいあります。それは時に痛みや悲しみ、絶望、いろんな思いを伴うこともありますね。しかしだからこそ、自分の思いを砕かれて、そこで神様の道からの大きさを体験させられて、ああ確かに神様は不思議なお方だ、神様は確かに大逆転の神様で祝福の神様であり奇跡を見せてくださる神様であるということを覚えさせられているように思うんです。そうやって少しずつ少しずつ、本当にゆっくりですけれども、私も小さいながらも螺旋階段を上るように、私が弱い時にこそ私は強いと、主役は神様であることを告白させられているのかな。それが清められていくということ、成長させられていくということ、信仰生活そのものなのかなと思わされているんです。さあ今日のこの箇所を通して、私たちは改めて自分自身の姿を確認したいと思います。私たちは自分の考えや自分の願い、自分の思い、自分の悟りに頼りやすいものだと思います。どうしても目に見えるものを頼り、目に見えるものを誇り、それらに信頼を置きやすいと思います。しかし神様はそれを減らしなさい、多すぎると言われるんです。そして減らされる経験を通して私たちの信仰を引き上げて、神様に心から信頼するものへと変えていってくださる、成長させていってくださるのではないでしょうか。引用箇所の丸2番、箴言の3章5節6節を読んでみますね。箴言3章5節6節を読みます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。さあ私たちは何により頼みますか。私たちも自分の悟りに頼ることをやめて、心を尽くして主により頼みましょう。人生のハンドルを神様に明け渡し、心の王座を神様に明け渡し、神様だけを信じて、その行く道すべてにおいて主を知り、神様を見上げましょう。そうやって神様にまっすぐにしていただいた道を、私たちは一歩一歩前進し全うしてまいりたいと思いますね。そうやって私たちが神様だけにより頼み、神様だけに信頼を置くならば、そこには神様による不思議な御業、大逆転の御業、奇跡の勝利が与えられるのではないでしょうか。今日は詳しく見ませんけれども、この時イスラエルの勝利はまさに奇跡でした。 300人という人数で13万5千人ものミディアン人に見事な勝利を収めることができました。今日も中田兄弟や白戸兄弟の胸にはもしかしたらギデオン教会のマークが輝いているかもしれませんけれども、そのギデオン教会のマークは壺と松明の火です。そうです、ギデオンたち300人は今日の箇所の続きぜひ読んでくださいね。立派な武器は何にも持っていなかったけれども、なんと角笛と壺と松明だけで13万5千人ものミディアン人に勝利したんです。神様に信頼を置くものを神様は絶対に見捨てることはしないんです。大逆転の神様は驚くばかりの御業を表し、私たちに必ず奇跡の勝利を与えてくださるんですね。引用箇所の丸3番、ヨハネの福音書16章33節を読みますね。ヨハネの福音書16章33節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。さあ、日々の歩みの中で私たちは何に目を向け、何を誇り、何に信頼を置いて歩んでいるでしょうか。もしかしたら神様は私たちにも今日もまた明日も日々の歩みのその一時一時語りかけてくださっているのではないでしょうか。それは多すぎる、もっと減らしなさい、自分の力に信頼を置くな、目に見えるものを誇るんじゃない、それではやがて疲れる、それではあなたはやがて潰れてしまう、もっと肩の力を抜いて握っているものを手放して、ただ私に信頼を置きなさい。必要なのは自分を信じる自信ではなくて主を信じる勇気を出すこと。主はすでに世に勝っておられるのだから。さあ、いかがでしょうか。皆さんに今日神様は何と語りかけて、またどんな方向転換のきっかけを与えてくださっているでしょうか。私たちも自分の悟りに頼らず、心を尽くしてただ主により頼むことを大切にして、始まっているこの一年の歩みを勝利者なる主と共に一歩一歩歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。前回に引き続き今回も有名な獅子ギデオンの出来事をご一緒に見ることができました。前回も今回も前面に表されているのは主役は神様であるということ、どんな時も主語は神様であるということ、私は弱いから、私は若いからと言って恐れたギデオンに、神様は私が一緒だよ、あなたのその力で行けって励まされました。そして今度は逆に、きっと目の前の兵士に信頼を置き始めていたギデオンから、それは多すぎる、減らしなさい、もっと削りなさい、見るべきものを見なさい、大切にするべきものを大切にしなさい、そうやってギデオンを誠の信仰者へと導かれた神様が、今日私たち一人一人にも語りかけておられます。皆様、どんな語りかけを神様から受け取ることができるでしょうか。あなたが頼りにしているものは何ですか。それは多すぎる、もっと減らしなさい、自分に信頼を置くんじゃない、目に見えるものを誇るんじゃない、そういった歩みのゆえにあなたは疲れてないか、落ち込んでいないか、潰れてしまいそうになっていないか、 今心を尽くして私により頼みなさい。私を信頼してちょうだい。握っているものを手放して私の前に転がしてみな。私はすでに世に勝ったのだから。いかがでしょう。私たちも自分には力がない、自分は弱くて足りない、自信がない、自信がないのは主に頼る大切な第一歩です。私たちに必要なのは自信を持つことではありません。勇気を出すことです。私たちは今日神様の招き、神様にスッと流れていけるきっかけを、神様は今日皆さんの心に何か語りかけてはおられないでしょうか。あなたの人生のハンドルを神様に明け渡してください。あなたの心の王座に神様を迎えましょう。私の主は私ではない、あの人でもない、このものでもない、目に見えるものではない、ただ不思議で大逆転の神様、祝福の神、奇跡の神様、神様だけを私は信じますと、この一年の始まり改めて確認して歩み出してまいりましょう。今は暗闇の中に置かれていると思うかもしれない。今は辛いところにあるかもしれない。しかし神様は粉々の破片にしかなってないと思えるような、そんな全ての破片をも用いられて奇跡を、素晴らしい景色を見せてくださるお方ですから、私たちは神様に期待して歩み出してまいりましょう。この2022年どんな一年になるでしょう。4月からの新年度、どんな神様の御業がそこに表されていこうとしているでしょう。私たちはこの教会の頭である、勝利者であるイエス様から目を離さないで、みんなで一致して、みんなでワクワクして、口を大きく開けて主に期待して歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人に今日も目を留めて、私たち一人一人に語りかけ、きっかけを与え、ただ神様を見上げることができるように、ただ主により頼むことができるように、そんな幸いなものとしての歩みへと今日もお招きくださってありがとうございます。私たちはついつい神様に背を向けて的を外し、自分勝手な方向へと歩んでしまいやすいものですけれども、どうぞこの与えられた新しい年、そして4月からの新年度へと、私たちは主により頼み、神様に期待をし、神様の導きに従ってまいりたいと願います。どうぞ神様、お一人お一人の歩みを祝福してください。それぞれ置かれた場所にあって、今もし悲しみの中にある方、苦しみの中にある方、悩んでいる方がおられるならば、神様がそこに光を与えてください。今私は粉々だと思える、そんな方もおられるならば、神様がその破片を用いて美しい景色を見せてください。神様、あなたこそ私の主です。私の主はあなたのほか誰もいません。あなたの導きに従いたいです。あなたを信じます。あなたの前にすべてを転がします、委ねます。神様、どうぞご自由に私の人生に ご介入くださり、私をあなたのために用いてください。この教会をあなたがご自由に導き用いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。